週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。はい、週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、6月に入りましたよね。
そうですね。
まあ、ちょっとね、梅雨が近づくと憂鬱って人もいらっしゃるかと思うんですが、まあ、その時はね、その後に来る夏のことをちょっと考えてね、例えば、まあ、ドライブとかね、そういうことを考えてみたらいかがでしょうかね。はい、今回は今注目のオープンスポーツカーについてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は買うならどっち、ロードスター S660 と題してお届けしますね。
まあ、もうこの2つの車の名前聞いただけで、うん、ってなっちゃう人も多いんじゃないですかね。
まあ、そうですよね。まあ、そういってその楽しい車の話なんですけれども、はい、でも車市場全体を見るとね、はい、そんなにいい話ばかりではないんですね。
そうなんです
ね。うん、4月からはね、エコカー減税の適用の基準が厳しくなりましたね。
あ、はい。
う
ん、
さらにそう、あとあと軽自動車税というのも引き上げられました。
確かにそういう意味では車市場に逆風が吹いているという状態ですよね。
そうなんですね。だから市場全体を見てみると厳しい状況の真っ只中にいるという感じなんですよね。
まあ、そうなると一番打撃を受けるのはその普通の車ということになるんですけれども、ところが一方で大人向けのまあスポーツカーっていうところに関しては非常に調子がいいみたいですよね。
そうなんですよね。去年ね、ダイハツ工業がツーシーターのオープン系ね、コペンを発売しましたよね。はい、これに続いてホンダは新型のね S660 というのを発売しました。
はい、
でこれ3月に発売されたんですけど、うん、なんとね4日間で何台だと思います？
4日間のその受注数ですか？うん、まあとはいえオープンカーですからね、うん、1500台ぐらいじゃないですか。
まあ大体ね、そんな感じだと思うんですよ。
4日間で1500台っていうことは1日300何十台ぐらいでしょ。
うん、うん、
そんなもん、
そんなもんですよね。はい、なんと4日間で5200台、
そんなに売れてるんですか
っていう感じなんですよね。
大ヒットですね。
やっぱりなんか人気なんですよね。そう、なんか欲しい人いっぱいいるってことなんですよね。
なるほど。
はい、
これ本紙を見るとですね、うん、S660 はですね、うん、1回の生産台数が限られるので、うん、6月中に注文をしても、うん、納車はなんと2016年の初頭になってしまうというですね。もう本当に大人気なんですけれども、はい、一方で普通車の方は、うん、マツダのロードスター、
はい
はい、こちらが10年ぶりに全面リニューアルということで、うん、この6月に発売予定です。
そうですね。
こちらもですね、3月末から、はい、事前予約を受け付けていたんですけれども、うん、なんとこちらもですね、うん、いきなり2000台だそうです。
そうですよね。いやちょっと根強いですよね、このオープンの、まあ、スポーツカーの世界っていうのはね。
はい、
でこの一躍ヒット車にね躍り出た2台なんですけれども、はい、これを支持しているのは主に中高年層なんですよね。で S660 というのは1996年に生産を終えたビートですね、これの実質的な後継モデルですよね。
そうですね。
で一方で、ね、そのロードスターの方は1989年の登場以来、生産台数累計でね、なんと100万台に迫るというね、最も売れているスポーツカーなわけですよね。はい、でどちらもね、これまでのファンにとっても非常に待望感の、ね、あるモデルとなってますよね。
そうですね。以前のロードスターですとか、うんうん、ビートを持っている方のインタビューがですね、はい、こちら本紙の方にも載っているんですけれども、うん、初代例えばロードスター、うん、あるいはビートっていうのは、うん、廃車にするんではなく、うん、それを手元に置いたまま、うん、S660 ですとか、うん、新型ロードスターを買い足すという40代のオーナーの方の証言が、ね、載っていてですね、買い足すってどういうことよっていう感じなんですけど、
まあ、だからそれだけ愛着があるっていうことですよね。
そうですね。ただ一方で、うん、そういう筋金入りのファンの方だけがお買いになっているのではないということですよね。
まあ、そうなんですよね。はい、というのもその例えばね、海外のスポーツカーっていうことだと、日本の、ね、道路事情に対して、まあ、いわゆるパワーがねこうありすぎるということなんですよね。
400馬力500馬力
そう ですよね。でそれとあと価格ですね、車両の価格というのがやっぱり500万円ぐらいはするという高級車が多いですよね。
そうですね。
だから、まあ、車でね、自分の趣味でっていう風な人にとってはちょっとハードルが高いわけですよね。
そうなんですよ、うん、あの青山通りにですね、うん、某高級自動車ディーラーがあってですね、はいはい、僕はそこに飾られているランボルギーニの新しいウラガンという車が好きなんですけど、
目がキラキラしてます
もうね、はい、あのトランペットが欲しい少年のようにってなってる。
それは買わないですか？
買えませんよそんなのどうやって買うんですか？
はい、
まあ、その点ですね、 S660 は198万円から、うん、はい、そしてロードスターはおよそ250万円からということで、うん、はい、だいぶアフォーダブルになっています、うん、まあ、同じ車格の普通の車に比べれば、うん、まあ、当然高くはなるんですけれども、まあ、比較的買いやすいということ、うん、でそれから、車体がコンパクトで、まあ、軽いので、うん、スポーツカーの初心者でも扱いやすいのも魅力というふうに言うことができます ね、
そうですね。で2台ともね、当然ねミニバンのように車内というのは広くないですし、はい、ハイブリッド車ほど燃費も良くないわけですよね、うん、それでも乗ること自体が非常に楽しくて、その大人の男性、まあ男性女性でもいいんですけどね、はい、当然ね、だけどその所有欲を満たせる車っていうね、
あ、所有欲、
そう、それでヒットしてるわけですね、まあ、今回はこの2台の実力を記者がね実際に乗って試してみました。
はい、さあそれではですね、はい、まずはホンダの S660 なんですけれども、はい、まあこちらはですね、もうオートバイみたいな感じでですね、非常にこうタイトでライトウェイトな感じなんですけれども、うん、走りを楽しむことにこう特化したような印象のモデルですね。
そうですね、ツーシーターの軽オープンスポーツ車としてはね、ダイハツ工業のコペンがね競合しますよね。 S660 にはね、コペンが備えている電動ハードトップはなくて、取り外したロールトップは小さい収納スペースにしまう形なんですね。
となると、うん、荷物はトランクではなくて助手席に置くしかないということになりますよね。まあ、そうなると、うん、例えばカップルだとか、うん、ご夫婦で旅行に行くにはちょっと難しい車かなという感じなんですが、うん、ただその分、うん、あのコペンに比べると走りがいいなんていう評価をね、あのする評論家の方も多いようですけ
ど、うん、そうですね。でこの差を生む最大の要因というのは S660 が採用する MR ですね、つまりミッドシップエンジンリアドライブという車体レイアウトなんですね、はい、でコペンは FF、 つまりフロントエンジンフロントドライブで、車体の前方に重心があるわけですよね、
はい、
で一般的には FF はコーナーを、ね、曲がるときに車が外側にこう膨らみやすいというふうに言われてるんですよね。
そうですね、うん、まあ、それに対して MR は車体の後ろ寄りに重心があります、はい、S660 の場合は前45対後ろ55の重量配分になっているんですね、うんうん、まあ、フロントが軽い分こう鋭いコーナリングができる、はい、ということになります、
はい、でその MR の特性を生かすために S660 は前輪が15インチ、後輪が16インチとね、前後でサイズの違うタイヤなんですよね。でその後輪の踏ん張りを良くしてるわけですよね、うん、でそれに止まった状態でのボディ剛性というのは普通車の S2000 をしのぐわけですね、
うん、これに加えてコーナリングの時に内輪側に軽くブレーキをかけてですね、うん、挙動を安定させるという自動制御システムも搭載されています、はいはいはい、これはあの同じホンダの高級車レジェンドにも使われている技術なんですね。
そうですね。で実際にね、記者が、まあ、乗ってみたわけなんですよね、はい、でカーブが連続するワインディングロードですかね、小気味よくスッと曲がれる軽快さっていうのが、まあ、実感できたそうなんですよね。
楽しそうです
ね。楽しそうですよね。ちょっと想像するだけでね、
はい、
うん、で搭載するエンジンは N シリーズのターボエンジンを改良したものなんですね、
はい、
これがマニュアル車なら最大で7700回転まで気持ちよく回ります、ワインディングでも二速中心で走れたほどだそうですよ。
でこの S660 の着座位置、うん、あのヒップポイントなんて言いますけれども、はいはいはい、がですね、地上から335ミリしかないということで、
うん、
ものすごく低い位置になっているんです ね、 ですね、うん、もうゴーカートに乗ってるみたいな感じでですね、
はいはい、
視線が低くなればなるほどスピード感が出てきますから、
はいはい、
まあ、その疾走感がすごいみたいなことが本書の方にも書いてありましたね、
はいはいはい、
ただあの市街地で低速走行しようというふうになると、今度は路面の段差を拾って、うん、まあ、ちょっとゴツゴツって感じ じて乗り心地がちょっと固めになるというところはあるようです。
はい、他にもね S660 には走りの楽しさをねこう増してくれるような巧みな演出もあるんですね、
はい、
その一つがアクセルをオフにした時にパシュッとなるね下級圧の開放音ですね。
そうなんですよ、あのターボ車ならではのですね、ブローオフバルブの作動音というやつなんですけれども、うん
はいはい、
これがまた気持ちよく盛り上げてくれるんですよね。
そういうところに反応なんですね。こう反応するわけですね。
おっしゃいますね。
そうですね。はい。でね、普通の車だとね、この音はノイズとして消すんですよね。はい、なんですが、この S660 では逆に強調してるわけですね。
そうなんですよね。サウンドチューニングをかなり頑張っていまして、うんうん、そのブローオフバルブの作動音だけではなくって、うん、エアクリーナーの吸気音ですとか、あるいはターボチャージャー自体の作動音、これヒュイーンって音がするんですけれども、はいはい、まあ、こういった音を、作り込んで加速した時の爽快感を高めている、要するに完成度をすごく重視しているというところもありますね。
そこも楽しむということですよね。でこういったねその音を楽しむ仕掛けというのがシートの脇にある小型のリアウィンドウなんですね、
はい、
ロールトップをつけている時でもこの小窓を開ければ後ろのエンジン音だとか下級圧の開放音が直接耳に響いて、まあ、非常に心地よかったということなんですよね。もちろん雨がね車内に入り込むこともないです。
でこの S660 なんですけれども、うん、4月中旬時点の受注実績を見てみるとですね、だいたい 57% ぐらいが6速ミッション車ということで、はい、まあ、非常にマニュアルトランスミッションの割合が高いということになってるんですね、うん、でちなみにヒルスタートアシスト機能っていうのがありますので、うん、まあ、普段はオートマチック車に乗っていて、うん、いやマニュアルは久しぶりだななんて方にもですね、うん、坂道発進なんかがしやすいというようなこともあるようです、
はい、でね一方のね CVT 車もねパドルシフトを標準装備してるんですね、
はい、
でスポーツスイッチを入れるとより、まあ、機敏な、ね、走りを楽しめるんですよね、
うん、
しかもその時にはメーターの色が赤に変わってエンジンの回転数が限界に近づくと点滅するというギミックもね、まあ、面白いですよね。
いやもうこれでもかこれでもかっていうぐらいスポーツカー感をこう演出していますね。
なんかそういうところの一個一個細かい一個一個がたまらないんでしょうね。
でしょうね、
はい、でエンジンの最高出力こそ64馬力とね他の系と同じなんですけれども S660 はそれをフルに使って走りを楽しめる異色の存在なんですね。
週刊日経トレンディ、今週はホンダ S660 とマツダロードスターについてお伝えしています、はい、後半はマツダロードスターをご紹介しましょう。
週刊日経トレンディ、今週は買うならどっち、ロードスター S660 と題してお届けしています。
さあここからはですね、はい、マツダのロードスターをご紹介いたしましょう、うん、
はい、
スポーツカーに限らずですね、うん、車全般に言えることなんですけれども、うん、まあ、モデルチェンジを繰り返していくとですね、うん、大体こうどんどんボディサイズが大きくなっていって、はい、重さも重くなっていって、はい、まあ、豪華になってるんですけれども、
ね、
っていうところがあるんです、
はい、
ところが、うん、この6月発売の4代目マツダロードスター、うん、こちらはなんとダウンサイズをしたというところが、
ね、
まあ、異例のモデルとなっています、
はい、でね、先代のロードスターは2リッターエンジンを積んでたんですけども、新型は 1.5 リッターエンジンなんですよね、
うん、
で重さに関して言うと100キロ以上も軽くなっていて、1トンの大台を切ったグレードもあるほどなんですよ ね、
そうなんですよね。一番軽いモデルは990キロしかないんですよね、
うん、そうなんですよ ね、 でねこれはねエアコンもパワーウィンドウもついてなかった初代の、ね、ものが940キロ、
お
それに迫るという感じなわけですよね。
なるほど、うん、ロードスターと言いますと、うん、ファンの方はよくご存知だと思うんですけど、はい、ジンバ一体というコンセプトがあるんですね、はい、まあ、誰でも思い通りに車を操れる楽しさを追求すると、うん、まあ、いうところがポイントだったりするんですけれども、そのコンセプトを実現するために、うん、パワーではなくて、うん、車体の軽さ、うん、それから前後の重量配分、うん、これロードスターの場合50対50になってるんですけれども、うん、というところを重視しています、
はい、
でそれから FR、まあ、つまりフロントエンジンリアドライブのレイアウトというのも重視されていますよね、
はいはい、
でこちらも実際に編集部の記者さんが試乗されたんですよね。
そうですね、まあ、非常に楽しかったって言ってましたけどねまあね、楽しかったんでしょうね。
楽しかったですね。
すごい好きな人間がやっぱりやってますからね。
あ、や
っぱり、はい、でね、ほぼ専用設計の 1.5 リッターエンジンね、これは低い回転数から高いトルクを発生して後輪が、ね、軽めのボディを素早く押し出してくれる ということなんですね、はい、そのままアクセルを踏み込むとすんなり速度を増してね、非力な感じっていうのはなかったんですね、はい、でそれにコーナーでステアリングを切り込むと車がスッと自然に向きを変えるということだったんですね。一般的な FF 車にね乗り慣れているといきなり運転技術が向上したんじゃないかと思うほどね、乗り味の差というのは明らかだったそうですよ。
でこの新型ロードスターっていうのは2007年頃に開発が始まっているんですけれども、はい、ちょうどこの頃マツダっていうのはですね、エンジンだとかボディ、はい、車種といったもろもろの機関技術を新世代のものにこう切り替えていた、はい、いわゆるスカイアクティブっていうやつの開発が進んでいた時期なんですけれども、そういったものをベースにできたことが、まあ、ロードスターの先祖返りに貢献したというところがあるみたいですね。
そうなんですね、例えばね、新型のボディというのは高張力鋼板だとかね、アルミの使用比率を先代の 58% からなど 71% に引き上げたんですね。でこれによっておよそ20キロも、まあ、軽くなったわけなんですね、はい、さらに剛性感というのも保ってますね、はい、それにねシャシーもサスペンションを中心におよそ12キロ削減されたわけですね。
あとこの新型はですね、全長が3915ミリとなっていまして、歴代のモデルでは最も短いんだそうです、はい。まあ、初代だいぶコンパクトだったんですけれども、それよりもさらに短いということなんですね。で先代よりも着座位置が低くなっていまして、
やっぱ低いんですね、
はい、エンジンの搭載位置も車体の中心に近づけました。で重心をより低く、そしてエンジンなどの重量物を中央に集めることによって、はい、旋回性能が飛躍的に高まっているということなんですね、
はい、それにね、その新しいロードスターではね、運転のしやすさにも配慮が行き届いてるんですね、はい、先代よりボンネットの高さを28mm 下げて、フロントガラスの両脇にある A ピラー、これを後方に移動させたりしてね、上下左右の視界というのが大幅に改善されたんですよね。
それと同時にですね、ボンネットの左右で少し盛り上がったフロントフェンダーが、はいはい、まあ、運転者の目線の先にあるという状態になっているんですね、そうなると車の挙動を直感的につかみやすいということになります、
はい、それに、ね、使い勝手も十分なレベルなんですね。ホンダの S660 は座席の後ろにエンジンを積んでるんですけども、はい、FR のロードスターの場合ね、トランクはきちんと確保されてるんですね。容量自体は先代より20リットル縮小されてはいるんですけどもね、はい、そこが深い分キャリーバッグを2個詰める設計になってます。
もう1泊2人連れの旅行ぐらいだったら全然大丈夫ですよね、あとロードスターのソフトトップは手動式なんですが、はい、シートに座ったまま開け閉めができて、しかもこれまでより軽い力で操作できるようになったそうです、はい、まあ、そういう意味で走りも使い勝手も我慢しなくて済む車という優れものなんですね、
そうですね、まあ、本当にこれ聞いてらっしゃる方、ね、聞いてるだけで欲しくなってる方もね、
まあ、いるでしょうね、
いらっしゃるじゃないですかね、
いるでしょうね、
ね はい、ただね、唯一悩ましいのは車両価格の高さなんですね、はい、3代目ロードスターが税込み220万円からだったのに対してね、新しいロードスターは税込み249万4800円からなんですね、
ほぼ250万円ですね、
はい、トヨタ自動車のトヨタ86はね、同じ FR レイアウトで200馬力を発揮するニートルエンジンっていうのを積んでますよね、
はい、
でそれで税込みおよそ249万円からとほぼ同じ値段になってますね。
なるほど、
ただ86はスポーツクーペですからね、オープンカーの開放感と走る楽しさを味わえる普通車としては、これまでと同じようにロードスターが手頃で唯一の1台ということになりますね。
今発売中の本誌日経トレンディ6月号にはですね、このホンダ S660 とマツダロードスターのそれぞれの走りの楽しさや使い勝手、あるいは安全装備といったものをがっちりチェックしていますので、ちょっとそう、オープンスポーツカー検討してみたいななんて思う方は、ぜひチェックしてみてください、
そうですね、
さあということで今週は買うならどっち、はい、ロードスター S660 と題してお届けしました、
はい、
チェックマンズチェック。
にーちゃん最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る、チェックマンさんが今週一番気になるものは何ということで、チェックマンさんです、よろしくお願いいたします。何をやってらっしゃるんですか。
右手で触ったら熱かった、
左手それさあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょうか。
はい、
エースコックの B
ビア焼きそばをご紹介したいと思います。
ビア焼きそば、
はい、
ビア焼きそば、
はい、そうです。ビア、まあ、例のビールですよ、ビール、
はい
はい、の焼きそばということになってまして、
ビールに合う焼きそばってことですか。
あ、ご名答。
ああ、そういうことか。
だってビールで、ビール味の焼きそばとか。
いやいや、ビール味の焼きそばかなってちょっと思っちゃいましたけどね。
まあ、いくらエースコックでもそこまで冒険はしないんじゃないかっていう気がするんですが。
味はスパイシーカレー味だそうです。
スパイシーカレー味。ああ、なるほど。
はい、ビールに合う濃いめの味を追求した商品となってまして、うん、最大の特徴が縦型のパッケージ。
はいはい、
縦に長いわけですね、
ピッ、うん、このようにビアジョッキを全面的にイメージして、
ビアジョッキ、
はい、商品になってまして、こう棚に並んだ状態を横から見ると、うん、焼きそばかどうかもまずよくわからないという、
そうですね、
非常に
パッケージ全体が縦に長くて、
そうだ、ビールのあれだ、
ビールのジョッキのようなデザインになっているわけですね。
そうなんです。あの側面には焼きそばという文字はあるんですが、焼きそば一切描かれていないという、
そうですね、むしろビアの方が目立ちますね、
はい、非常に大胆なパッケージになってまして、まあ、これ言ってしまうとですね、うん、焼きそばを買っていただくというよりもビールを買いたい方についでに買っていただくことをメインに考えて開発されたパッケージではないかと思うんですね。実はこの商品新商品ではあるんですけれども、うん、6年ぐらい前に、同じ商品名でエースコックが発売したことがありました、
はい、新発売ではないわけですね、
はい、ただですねその時は平型のパッケージだったんですね、うん、はい、平らなパッケージでビア焼きそばという商品名ではあったんですけれども、うん、なかなかビールとセットで楽しんでいただくものというイメージが湧きづらかったようで、うん、今回エースコックの得意とするこの縦型の焼きそばのパッケージで、はいはい、ビールを前面に出すことでビールとのセット買いを意識していただいて買っていただくという作戦に出ているわけなんですね。
あの実際コンビニエンスストアなんかだと、あのコンビニコーヒーとの買い合わせっていうことで、うん、まあ、そのすぐそばにドーナツを置くですとか、うん、まあ、そうやってできるだけ一緒に買ってもらうっていうのを意識した商品設計なんかが行われますけれども、うんうん、それがこういうインスタントの焼きそばでも行われるっていうのが面白いですね。
そうですね、はい、実際にですね、あの、うん、ね、ちょっとご経験あると思うんですけど、仕事が終わったと、
はい、
ちょっともう缶ビールの1本でも買って、
はい、
あります、ね、なんか食って帰りたい、
うん、あります、あります、
帰りたいみたいな、うん、これメーカーの方に聞くと、こういう需要はすごく大事なんだそうです。あの、レジ横のホットスナックとかはそういう需要が多いのはなんとなく想像するんですけども、実はカップ麺とかカップ焼きそばなんかも学校帰りに、部活の帰りに食べていただく学生さんとか、仕事帰りに買っていただくサラリーマンの方とか、非常に重要なお客さんなんだそうです。そういう方にどうやって、あ、カップ焼きそば買おう、カップ麺買おうっていう風に思っていただくかっていうのを、いろいろ考えた結果がこれということで、
でもそもそもどうなんですか、ビールと焼きそばってセットで食べます？
分かってない。何も分かってない。
はいはい、そういう需要はあったってこと
ですか。いや、もうビールといえばね、焼きそばですよね。
ビールといえば焼きそば、
僕はどっちかというと焼肉ですけど。
まあ、それはまあ、それみんなそうです。
でも一定の需要がどこやっぱあったからってことですよね。
まあ、そうですよね。
そうですね、はい、で、あの、まあ、かつ今回味の設計をビールに全面的に、
うん、
はい、
そうですよね、
合わせていくということで、うん、麺にソースを練り込んであってですね、作ってすぐムラのない味が楽しめた、あの、要はソースかけて混ぜるタイプですと味にムラが出てしまったりするんですが、うんうん、ソースが練り込んでありますのでムラのない味でビールに合わせて楽しめるという、
しかも味がカレーの味がついていて、はい、まあ、しかも濃いめの味付けになっているということで、うん、はい、これをできた途端にガッガッとかき込んで、その後ビールをプシュッと開けてみたいな、
何なんでしょうね、
そんな感じになるんでしょうね。
スーパー、あ、ちょっと
でも例えばこれね、こういうのってその最近よく見かけますけどね、スーパーなんかでもそうですけど、そういう全然違う食材のところにこうスープの素だったりとか、そのセットでこう展開してるのあるじゃないですか、はい、だからビールの売っているビール売り場のところにこういうのがあるっていうことも考えられますよね。
あると思います。
ビール売り場に置いてほしいですよね。さあ、ということでチェックマンズスコアに参りましょう、
は
い
は
い、このエースコックのビア焼きそばのホニャララ度を10点満点でお願いします。
倍率ドン、さらに2倍、カップ焼きそばを作るお湯の温度は
100度
100度、
10点満点だっつってんじゃん。
あのビア焼きそばの発売日を申し上げるの忘れておりました。6月8日全国発売でございます、はい、よろしくお願いします、
はい、ということでチェックマンズチェック、来週も、日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします、はい、今回はビールに合う焼きそばエースコックビア焼きそばをご紹介いたしました。チェックマンズありがとうございました。
ありがとうございました。
誰
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでですね、はい、僕も車が
大好きですよね。
すごく好きなので、はい、ちょっと今回はね、調べ物してても楽しかったですね。
あ、もう目が違いますね。目がキラキラしてますね
そうなっちゃうんですよね。
あ、みんな本当好きですよね、こういう車。しかもなんか例えばこういうね、ちょっとかっこいいタイプとかね。
うん、一時期ですね、まあ、景気のせいもあるんですけれども、うん、そのミニバンだとかワゴン車といったような、うん、その積載量が多くて、はい、使い勝手のいい車っていうのが非常に増えて、
そうですね、
一方で、うん、まあ、その排気ガスの問題等もあったり、うん、あるいは地球環境の配慮とかっていったところで、
う
ん、スポーツカーがわーっと減った時期があったんですよ ね、
そ、 でね、う
ん、でそれがまあだんだん増えてきて、うん、最初は例えば日産 GTR のような高級車からだったんですが、うん、まあ、例えばトヨタ86だとか、うん、あるいは今回のロードスター S660、はい、あるいはダイハツのコペンといったように、ね、その手の届く、うん、スポーツカーっていうのが少しずつ増えてきて、うん、しかもそれぞれが非常に魅力的なモデルになったっていうところで、うんうん、車好きにとってはやっと楽しい時代が帰ってきたみたいなね。
いやだからね、うん、本当そういう意味で景気っていうのとね、こうリンクしてみると面白いですよね、はい、でさらにそのトレンドの中ではやっぱり家族っていうところにね、こうシフトした時があったわけですね。別に車だけじゃなくて、ね、まあ、家族を大事にするとかね、あるいはイクメンの登場とかね、はい、そういうのがあるとやっぱり車はね、みんなでこうっていうようなね、そういうのがこうみんな実際には買うじゃないですか。です、ね、うん、だけどちょっと余裕が出てきたのかどうなのか、あるいはその中高年のね、そのかつての憧れなのかもしれないんですけど、こういった遊び心のある、まあ、車っていうものも、ね、ここ数年、本当に去年ぐらいからまた注目浴びてますもんね。盛
り上がってきましたね、うん、まあ、なのでそういう消費の多様化、うん、あるいはそれに伴うその生産とかプロデュースの多様化っていうところを、うん、まあ、どんどん盛り上げていくためにも、うん、その日本経済がこうどんどん元気になっていってほしいなっていうふうに思いますね。
本当ですね、はい、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と、
好きな車はランボルギーニ、縫いたかしでした。
またですね